STV ラジオアイヌ語ラジオ講座。この放送はアイヌ文化振興研究推進機構の監修で、皆さんにアイヌの人たちの言葉と文化をお届けする番組です。講師は静内アイヌ語教室の菅原克義先生です。今日の放送はレッスン23、釈迦院法要祭についてです。
エチニサシヌヤ、菅原克義アリクレヘアン。
エチニサシヌヤ、皆さんお元気ですか？三島道です。菅原先生、はい、今日もよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。ね、音を聞いてわかるという方もいらっしゃるかもしれないんですけれども、はいはい、今日は釈迦院記念館に来ているんですよね。はいはい、
そうです。ちょっとですね、声の響きもありますが、はい、若干外雨が降っておりましてですね、
そうなんですよね、
いつもですともっと綺麗な風景が見られるとは思うんですが、はい、うん、見方によっては雨の風情が今ここで見られているということで、はい、ラジオの人には見えませんが、
そうですね、雨の音も楽しんでいただいて ね、
はい、雰囲気だけをちょっと楽しんでいただければということでやります。
はい、はい、ではよろしくお願いいたします。はい、
お願いします。
今日はレッスン23、釈迦院法要祭をご紹介します。
はい、
テキストをお持ちの方は22ページをお開きください。
では始めたいと思いますが、はい、今回のこの放送はですね、はい、極度に私の仕事が色濃くですね反映されている中身となっております。はい、で会話もテキストの中にはありますが、主にですねちょっと私の仕事の宣伝絡みでですね、はい、皆さんにご紹介したいということで、釈迦院法要祭をご紹介したいと思います。
はい、よろしくお願いします。はい、
でまず釈迦院法要祭についてですね、
はい、
簡単にご説明しますと、はい、アイヌの英傑と言われている釈迦院を供養する伝統儀式というお祭りです。うん、でこの釈迦院法要祭についてはですね、はい、アイヌの人たちをはじめとして毎年ですね1000名を超える人たちが全国から集まっております。うん、日付については9月23の秋分の日ということで、
はい、
この日程についても不動の日ということで毎年この日にちになっております。
はい、
真歌公園というところで開催されまして、今年は第63回目ということになります。でまず儀式部分の流れについてご説明しますと、大きく分けて5つくらいの流れになります。
はい、
でまず1つ目というのがありまして、アペカムイノミという火の神様への祈りの儀式というものがあります。
はい、アペカムイノ
ミ、はい、でこれについてはですね儀式において必ず一番初めにですね火の神様を通して各神様に対してお祈りをするということが始まりとなっておりまして、うん、儀式の中では必ずこのアペカムイノミというものが一番初めに来る儀式となっております。うん、でその後ヌサオンカミというものがありまして、
はい、
これについては釈迦院記念館のですね東側に窓がついておりまして、言葉で言いますとロルンプヤルという言い方をしますが、
はい、
一般的に神窓と言われております。でこの神の窓のついている方角の外、静内で言いますと東側ですが、
はい、
その外にですね祭壇がありまして、そこに祀られている神様に対してお祈りを捧げると、これが2つ目の儀式になりますね。
はい、
で3つ目ですがイチャルパという、はい、前にもお話ししております。
そうですね、以前も聞いたことありますね。
はい、そうですね、
はい、
でこれ先祖供養ということで、要約しておりますが、この時になってようやく先祖代々の方に供養する、あるいは今回は釈迦院法要祭ですから、
はい、
供養の対象は釈迦院についても対象となりまして、そういった要するに先祖諸所の人たちを供養するということで食べ物何かをあげましてですね、イチャルパをするということになります。
どんな食べ物をお供えするんですか？
いろいろですね、お菓子もあれば果物もありますし、
はい、
あとは伝統的な、料理、団子ですとかシトといいますが、そういったものをあげる、あるいはイナウというものを立ててですね、
はい、
そこにお酒を垂らすんですが、
はい、
お酒のことをトノトと言いますが、
はい、
それをまずイナウに対してあげまして、その後そういった供養の供物をですね捧げるというものがイチャルパというものです。
はい、
で食べ物についてはやっぱり現代ですから、
うん、
昔と同じようなものというわけにはいきませんけれども、だいたいこう焼き魚なんかもあげたりしますし、
あ、そうですか、
はい、鮭ですね、そちらの魚をあげ焼き魚をあげたりですとか、
はい、
あるいは人によってはご飯、今回のイチャルパについてはそれらを含んだお菓子から果物からということでかなり大量に捧げる供物があります。 でこのイチャルパが終わった段階でですね、はい、リムセというふうに書いておりますが、これは奉納の踊りということで、はい、要するにポロリムセという和踊りをですね、まあ、大きな和でシャクシャイの場合はかなり人も来ますから、はい、ポロリムセという大きな和踊りをやって奉納しまして、最終的にまたアペカムイノミという一番初めにご説明しました火の神様への祈り、はい、これをもって要するに、この儀礼を終わりますよということを、うん、告げまして、
はい、
シャクシャイン法要祭の儀式の一連の流れが終わるということになります。
はい、はい、さあ、それではシャクシャインの法要ということなんですが、はいはい、シャクシャインの戦いについて教えていただけますか。
はい、ラジオの時間も限られておりますから要約した形でお話ししますが、はい、シャクシャインというのはですね、アイヌ民族の長英傑という言い方がされております。
はい、
でこの方は1600年代に活躍された方なんですが、
はい、
その当時の静内のマウタを中心とした地域の長であり英傑であったという方です。
はい、
でなぜシャクシャインが英傑と呼ばれるゆえになったかというのはですね、そのシャクシャインの戦いということが元になっておりまして、うん、このシャクシャインの戦いというのは今から340年以上も前にですね、今まさにここの記念館が建っているマウタ山、
はい、
ここのシベチャリの茶師という、茶師は砦あるいは城跡というような言い方をしますが、
はい、
まあ、砦ということでご理解ください。
はい、
ここに砦を構えてそこを中心としてそこの集落のですね、秩序と平和を守る長ということで君臨していた方です。で松前藩のですね、当時かなりの圧政あるいは過酷な労働等で搾取をされたということに対して、シャクシャインは人間平等の理想と民族自衛のために立ち上がった方です。
はい、
この時にはですね、当時の蝦夷地北海道ですね、ここの各地から多数の同族の参加がありまして、それらの同族の方を率いたシャクシャイン勢ということでですね、当時の松前藩を相手にしてかなりの進撃をしました。まあ、破竹の勢いと言ってもいいぐらいの進撃なんですが、はい、うん、この進撃を続けた結果、静内から訓縫というところですね、長万部町訓縫というところですが、
はい、
そこの訓縫川のところまでダーッと攻めていった方なんです。
は
い、でそこまで攻め寄せたんですけれども、その段階でですね、幕府の援軍が来まして、要するに鉄砲隊ですね、この鉄砲隊にその進撃を阻まれ、結果としてこのしべちゃりの茶師までですね、後退してきたということになります。ところがシャクシャインというのはですね、この地元に帰ってきましてから、はい、やはり地元ですから非常にこうゲリラ的な戦いをしたということで、当時の幕府軍をですね、翻弄していたようで、うん、なかなか決着がつかなかったんですね。その結果冬が近づきまして、雪が降り始めると兵糧が尽きてくるということで、実はその時に幕府側からですね、和睦の交渉を申し入れられました。
はい、
でその結果シャクシャイン自身はですね、抵抗がもたらした同族の悲劇、これらを鑑みましてですね、うん、和睦交渉に応じたんですが、実はこの和睦交渉を行っていた松前藩の陣地でですね、
はい、
実は謀殺されてしまいます。はい、和睦交渉の結果毒殺と言われておりますが、はい、お酒の中に毒を入れられて謀殺されてしまったということでですね、この年代が実は1669年の10月23日ということで、
はい、
歴史的には寛文9年蝦夷の乱ということで刻まれております。
はい、
でシャクシャイン法要祭というのはこのシャクシャインの活躍に対して英傑として称えて、現在までその供養が続いているという儀式でありまして、はい、本来は10月23日にやっていたようですが、やはり気候的な問題等ありまして、
はい、
一月繰り上げて9月の23日秋分の日ということで、うん、毎年、ここで行われているというお祭りです。
はい、はい、
ここでですね、
はい、
シャクシャイン法要祭で全道から人が集まるということで、静内地方でですね、
はい、
久しぶりに会った時などに交わされるという言葉があります。
はい、
今回テキストには2つ載せたんですが、 この2つをちょっと練習含めてですね、
はい、
やってみたいと思います。
はい、はい、お願いします。
はい、1つ目なんですが、
はい、
簡単ではないとは思います。言葉はかなり短いんですけれども、ちょっとニュアンスがですね難しいので、
はい、
私もちょっとあの初挑戦に近いところがありますが、やってみたいと思います。
お願いします。
はい、はい、硬い硬い、
はい、硬い硬い、久しぶりという意味ですね。
はい、はい、そうですね。ちょっとあの抑揚をつけた言い方をしておりましたが、
はい、
言葉だけ交わすというものではなくてですね、
僕
の見た範囲ではお互い手を取り合って、うん、本当にいや久しぶりっていうような感じのですね、うん、場面を見たことがあります。
はい、
ですからあの当時の見た光景をですね、若干伝えられればなということで、こういう言い方をしました。
うん、
実際には身振り手振りというものも入りますから、
はい、
それをやっているというふうに聴取者の方はご理解いただいてですね、
はい、
お聞きいただければと思います。
身振り手振りはどんなものになるんですか？
はい、言い方の場合はですね、はい、お互いに手を取り合うということで、はい、いや久しぶりっていうお互いにこう手を取り合ってやる風景を思い浮かべていただければ、なんとなく今の言葉がオーバーラップしてくるのかなという気がしております。
はい、
あの情景が見えたかどうかはちょっと分かりませんが、
はい、
そういった挨拶があります。でもう一つはですねちょっと長いんです。
はい、
ちょっと私だけ先に言ってみますが、
お願いします。はい、
言わんけあんまおかあんまたこらちうぬからあんまくらむしんねいやいらいけれという言い方がありまして、
はい、
これはあの要約しますとですね、私たちが元気でいてこうやってお互いに会えて私は安心しました、うん、ありがとうというような挨拶になります。
はい、
この場合は実はですねハグするというかこう相手の背中ですとか肩をさするという動作がですね、あるのを見たことがあります。
はい、
一発でちょっと行くのは無理だと思いますので。
そうですね、はい、お願いします。はい、
ちょっとあのゆっくり切りながら行きたいと思います。
はい、
はい、言わんけあんまおかあんまたこらち、
言わんけあんまおかあんまたこらち、
うぬからあんまくらむしんねいやいらいけれ、
うぬからあんまくらむしんねいやいらいけれ。
はい、うぬからのぬからですね、はっきりらではなくてですね、
はい、
小さめのらとるの間というかぬかる、ぬかるっていうような言い方ですから、もう一度やってみたいと思います。
はい、お願いします。はい、
うぬからあんまくらむしんねやいらいけれ、
うぬからあんまくらむしんねやいらいけれ。どうでしょうか？
はい、だいたい OK です。
はい、
はい、ですね、それでは初めから最後まで行ってみたいと思いますが、
はい、
はい、ちょっと覚悟してついてきてください。
ね、はい、
はい、じゃあ行きます。
はい、
言わんけあんまおかあんまたこらちうぬからあんまくらむしんねやいらいけれ、
言わんけあんまおかあんまたこらちうぬからあんまくらむしんねいやいらいけれ。
はい、ピリカです。
あ、そうですか。
私より発音良かったかもしれません。
いやいやいや、長いんでね心配だったんですけれども、
はい、ちょっと長いんですけれども、
はい、
今ご紹介した2つがですね静内地方で交わされる言葉の一例です。
はい、
当日釈社員来られるという方はですね、
そうですね、ぜひ、
ぜひ
使ってみていただきたいですね。今日は釈社員法要祭をご紹介しました。
それでは今日の勉強はここまでです。また来週お会いしましょう。
来週は何々のお腹の言い方についてお送りします。
やいつぱれのおかやん、
やいつぱれのおかやん、さようなら。